と社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよけんです。ついさっきまでですね、TBS の人気ドラマチンの最終回を見ておりました。なんともね、中途半端の割り方だったんですよね。それでちょっと調べましたら、どうもこの漫画原作の方がですね、まだ連載が続いていると、漫画原作の方で結論が出ていないということで、当然のことながらドラマの方もですね、結論が出ないと。一体冒頭に出てくるですね、ホルマリン漬けの赤ん坊は一体何なのかとかですね、立花家の娘ですか、看護師さんをやってくれてるですね、人と一体結ばれるのか結ばれないのかとかですね、あと坂本龍馬らしき人物がですね、現代にタイムスリップして戻るぜよとかって言ってましたけども、あれは一体何なのかとかですね、その辺のところがまだはっきりしていないと。漫画原作を読んでると、その辺ところですね、少し種明かしされてるのかもしれませんけれども、私はですね、あんまり漫画を追っかけてですね、連載中の漫画をずっと読んでいくということがですね、嫌いなんですね。敵の術中にはまってるような気がして、私があまりそういうのが好きでないということでですね、ぜひともこのジンをですね、パート2をお願いしたいなと。漫画原作が終わってからですね。2年後になるか3年後になるかわかりませんけれども、ぜひやっていただきたいなと思います。非常に面白かったですね。演技が上手かったのはやっぱり女性陣だったんじゃないかなと思いますね。中谷美紀さんが一番上手かったですけども。ちょっと痩せすぎな中谷美紀さんですね。あれが非常にいい味を出してましたね。あとは綾瀬はるかさんも、そつのない演技ですね。男の方はベタベタですね。役者さんは。みんな上手いんですけどもね。ちょっとやっぱりベタベタだな、という気がしました。坂本龍馬なんて多分ね、あの時代もあんな喋り方してなかったと思うんですよね。夜が明けるぜよ、とかね。絶対坂本龍馬言わなかったと思いますよ。土佐なまりはあったと思いますよ。でも、江戸に来てる以上ですね、あんまりね、土佐弁丸出しにしますと、周りの人が迷惑しますからね。ですから、土佐なまりは消えないものの、やはり一生懸命ですね、江戸のね、言葉で、話そうとしてたんじゃないかな、というふうに思います。わちは坂本龍馬じゃき、とか絶対言わなかったと思いますよ。私は坂本龍馬ですって言ったと思いますよ。坂本龍馬に関しては、このイメージばっかりがね、先走って、あんな感じになっちゃったんですね。作り方がね。血気盛んでね、豪快なところがあったと思いますけれども。私はもう少し普通だったと思いますね。坂本龍馬さんは。そういう話はどうでもいいんですけどもね。今週の政治を振り返ってみましてですね。やはり小沢一郎ですね。なんと言ってもね。あの人が宮内庁のハケタ長官ですか？大変にご苦労なされる名字でございますけれども、ハケタさんですね。発端はハケタさんが記者会見を開いてしまったというところですね。ちょっと怒りをですね、誘発してしまったと、小沢一郎の。世論に訴えたかったんでしょうけれども、ちょっと、あんまり良くなかったのかなと。全部終わってからやった方が良かったんじゃないかなというふうに思いますね。会談をですね、終わってからやった方がいいのかなと思いました。1ヶ月ルール、うんぬんって話は、あれはね、どうでもいいと思うんですけども、所詮宮内庁で決めたルールですからね。問題なのは、天皇陛下っていうのは国家事元首なんで、国家元首としか会わないんですよ。基本的にはそういうことになってるんですね。ですから、中国の国家元首っていうのは出席ですね。ですから、中国の主席が来た時には会談をすると。副主席っていうのはね、元首じゃないですから。ですから会わないというのが普通だったんですけども、今の胡錦涛さんがですね、副主席だった時に来て、その時にですね、会談をしてしまったんですね。そういう前例を作ってしまったと。 それで、中国に関しては、副主席であっても、あってもいいんだよ、ということになってしまったんですね。中国側としてもですね。で、中国側としてもですよ、中国側は、中国の主席ですよ。中国の主席よりも天皇の方が下だ、というふうに見てるわけですね。ですから、副主席ぐらいと、ちょうど対等なんだよ、という気持ちなんですよ。中国としては。まあそういうのもありましてですね、結構強引に、中国の側がですね、強引に今回の話を進めてきたと。で、小沢一郎はですね、胡錦涛にですね、議員一人一人握手をさせたりしてますんで、向こうの言い分を聞かざるを得ないということで、小沢一郎が、まあ、パイプ役になってですね、今回の会談を進めたということなんですよ。それで、それを、もしですね、実現しなかったら、小沢一郎の顔が潰れてしまうと。まあ、こういう話だったんです。ですから、まあ、問題なのはですね、まあ、一体何なんだろうかと。中国と日本の関係というのは、あとは、まあ、天皇制っつうのは一体何なのだ、何なんだろうかというふうに思うわけですね。こんなめんどくさいことだったらですね、いっそのことを、天皇陛下をですね、国家元首じゃなくして、一応まあ天皇というね、天皇制というまあ文化は作るもののですよ。文化は残すものの国家元首じゃなくなっていただいてですね。で、国家元首を総理大臣にすると。で、総理大臣はですね、直接投票で選ぶと。まあ大統領にするということですよ。まあ、それが一番わかりやすいのかなと。あと小沢さんがですね、どんどんと、この政権に、政治にですね、口を出し始めていると。それに対して、まあ、総理は、もう何も言えないと。こういう状況になってますね。非常にわかりやすい構図になってきてます。まあ、これだったらですね、小沢総理になった方がいいですよね。どうせですよ、鳩山の後ろに小沢一郎がいて、二人羽織をやってるわけですからね。そんなくだらねえことをやられるぐらいだったらですよ、小沢に総理をやってもらった方がいいですよね。で、鳩山に退いてもらった方がよっぽどわかりやすいですよ。ほんと、鳩山っていうのは本当にもうお坊ちゃんなんですね。まあ、鳩山家の長男として、まあ、あんまり意見を言わず、良きに計らえと。いうようなですね、感じの生き方を学んでしまったんでしょう。良きに計らえ、良きに計らえとって自分の意見を言わないと。まあ、それで、まあ、鳩山もブラックなところがありますんで、そういうところをですね、小沢一郎を味方につけることによって、そのブラックな自分であっても総理大臣の椅子に座らせてもらっているという、そういう関係なんですね。ですから、小沢一郎には文句は一切言えないと。いや、本当に、具合悪くなりますよね。あと、所得制限の問題ですか。児童、子供手当の所得制限の問題ですけどもね。まあ、所得制限つけるのはいいと思います。そういう方向性っていうのは、まあ、当然だとは思うんですけども。まあ、所得制限をつけないやり方もあるわけですよ。所得制限をつけると、いろいろとその収入がどれぐらいあるのかっていうんで、めんどくさいわけでしょ。それでまあ所得制限をつけない方法もあるんですよ。どういうふうにやるかって言ったらまあ累進課税にしちゃうんですね。所得制限をつけないで、まあ全員にですね、子供を持ってたらまあいくらお金のある人間でも子供手当は出しましょうと、その代わり累進課税を強化しましょう。まあこの累進課税って話はなかなかうまくいかないと。なぜならば政治家はすっごい金持ちだから。鳩山にね、代表するようにすんげえ金持ちだから。累進課税ってのは一番政治家が嫌なんですよね。昔みたいなね、信念のある政治家が多かったら別に累進課税やりましょうよって話だったんですけども、今みんな信念のない政治家ですから、政治屋さんばっかですから、累進課税嫌だ嫌だと、ね、自分も、税金高くなっちゃうんだから嫌だということになるんで、なかなか累進課税にはならないと。まあ、ということで、まあ、所得制限、の方向で収まるんじゃないかなと私は思いますね。あとまたテレビの話題なんですけどもね、今日 M1 グランプリを見ておりましたけども、バンクブーブーというね、コンビが M1 グランプリを獲得したと。またこれで売れるんでしょうね。 お笑い番組っていうのは結構吉本がですね、出資している。そういう番組がありますんでね、とりあえずそういうところに出るでしょうしね。あとまあ吉本の芸人がね、司会をやっている番組とかにも出るでしょうし。まあこれでまあ間違いなくこれでメジャーになっていくだろうなと。でもなんかどんどんレベルが低くなっていってるような気がしますね、M1 っていうのは。今年9年目だっていうんですけどもね。昨年のノンスタイルっていうチームがあったでしょ？コンビがね。まあ、全然面白くないですよね、あれね。ピチピチのズボンだけが目についちゃってね。全く面白くないと。あと今回ですね、優勝できなかったんですけども、決勝戦の1回戦で島田紳助が100点つけたのかな。非常にね、審査員の受けが良かった。笑い飯というね、コンビがいるんですけども、優勝はできなかったんですけども、あれ、全然面白くないんですけどね、僕なんか聞いててもね、ボケとツッコミが、どんどん切り替わるというのが、面白いらしいんですけども、まあ、私は全然面白いと思わないんでね、笑い飯で一回も私は笑ったことがないです。ハリセンボンとか南海キャンディーズの方がよっぽど面白いですよ。まあ宗教上の理由であんまり好きじゃないんですけども、ナイツの方が面白いですよ。なんでこの笑い飯ばっかりですね、いつもいつもこの決勝戦に残ってるのかってのは不思議にならないですね。まあよっぽど吉本の上の方に取り入るのがうまいのかなとかって思っちゃいますよね。別に、上の人に取り入ったから決勝戦に残れるってもんじゃないですよね。多分ね、みんな実力であそこ残ってるんですよね。今回また一組なんか、変な知らないような新人が出てましたけども。別に新人を売れさせるために無理やりあそこに送り込んでるわけじゃないですよね。あと今回敗者復活戦で、ノンスタイルが勝ち残りましたけども。あれは去年の優勝者だから勝ち残らせたってわけじゃないですよね。吉本さんはそんな汚いこと、しませんよね。でも私も来年は M1 見ないと思います。それで今回のテーマはね、コツなんですけども、ホームレスにならないコツ。ホームレスにですね、ならないコツなんですけども、この時期にですね、ホームレスになってしまいますと本当にしんどいことになります。それでまあもしですね、これを気になっている方でね、本当にまずいなと思っている人はですね、まずアパートは絶対に出ない。家賃を払わなくても、どんなに大家に怒鳴られても、絶対にアパートを出てはいけないと。何年分滞納してもですね、絶対にアパートを出てはならない。落語でですね、長屋の住人がですね、最初に長屋に入った時に一月分払って、それ以降5年間全然店賃を払ってないと、家賃を払っていないというような落語がありましたけども。まあそういう極端なことはないにしてもですね、払えないんだからこれはしょうがないわけでね。それで法律で決まってるんですよ。絶対に追い出すことはできないんです、部屋を強制的に。追い出せるとしたらですね、裁判で出ていけと。まあそういう判決をもらうしかないんですけども。まあそういう判決が出たにしても、強制的に追い出す手段っていうのはこの日本の中にないんですよ。警察が手を貸してくれるわけでもないですしね。だからまあ絶対にアパートを出ないと。あとはですね、ホームレス支援団体っていうのがあります。役所の福祉課に行きますとね、教えてくれると思います。ホームレスの支援団体ありますかと。それでホームレス支援団体に行って、このままだとホームレスになりそうなんですけれども、何とかしてもらえませんかというふうに言うんですよ。そしたら生活保護の受け方とか教えてくれますから。自分が直接ね、役所に行って生活保護を受けようとしてもダメなんですよ。よっぽど条件が揃ってない限りは。だからまずですね、ホームレスのそういう、支援団体に行って、相談をしてみると。そしたらね、もしね、そういう生活保護を受けられるような状況じゃないにしてもですね、まあ、何らかのことを教えてくれますよ。仕事の探し方とか。 だから、まあ、アパートを出ないで、ホームレス支援団体に行って、相談すると。昔おにぎりを食べたいっていうふうに書いて、死んだ人いますよね。生活保護を断られて。そうなる前に相談してほしいですね。ということで、また次回。